ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、番組ナビゲーターの梅島茂です。
あ、こんにちは、土屋です。
はい、土屋先生、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、先生、前回まあ、先生はそのオランダとドイツの方に、はい、まあ、留学されて、いろいろ学んできていらっしゃったという形なんですけれども、
はい、
そのドイツとそのオランダ行かれる前っていうのは、
はい、
大学生活とかを過ごされたんですかね、日本とかで。
はい、なんか番組冒頭から すごい、なんか用意してきたような。
用意してきました。すみません。用意してきました。
さすがですね。
いえいえ。多分、リスナーの方もその辺なんか気になってるんじゃないかなっていうふうに思いました。
そうですね。意外と、あんまり出してないんですけども、
そうなんですね、
大学で、しかも、体育学部ですね。筑波大学の方に。
あ、筑波大学、
サッカーやってまして。
あ、サッカーもやったんですか、
はい、で、まあ、研究もだから、トレーニングで、はい、それこそオリンピックに向けてどんなトレーニングがいいかとか、体重制限がある柔道とかは、
はい、
それどうやって、パワーを落とさず、こう、コントロールするかみたいな。そういうのをずっとやってたんですね。だからトップアスリートの、トレーニングが専門です。
すごい、そういう科目があるんですね。
あります。
おー。
で、ドイツに行ったのもその延長ですね。
あ、なるほど。
日本の大学で、まあ、4年間普通にやって、その後に、大学院に実は行ってました。
大学院にも。
はい。
筑波大学の大学院
です。そうです。で、そういったトレーニングの勉強しながら、
はい、
そこの、まあ、サッカー部の、フィジカルコーチって、
戦
術とかをやらない、
はい、
体力トレーニングの専門のコーチとして、2年やって、
はいはい、すごい。
で、ドイツもその延長で、トレーニングの研究で、
はい、
ケルンスポーツ大ってヨーロッパで一番大きい、スポーツ大学なんですけども、そこのトレーニングの研究室に、行ったんですよね。
どれぐらい行かれたんですか、それは。
入るのに、ただ1年、ちょっとドイツ語を、習うのにかかったので、4年行ったんですけど、実質は3年ですね。
あ、結構長いですね。
いや、もう本当は、博士論文書こう、博士の研究しようとして入ったので、実は恥ずかしいんですけど、退学ですね、途中で。
そうですね。
はい、いや、まあ、そこにいた時に、これだけで番組に成り立っちゃいますけど、
そこ
にいた時に、オランダの医療の世界を知って、で、そっちのスポーツ、スポーツの方はちょっと お休みにして、で、一から、オランダの、
はい、
理学療法士の大学に入り直したっていう、そういう経緯です、ね。
あ、そうですか。
はい。
そうか。そういう、やっぱ、日本であったり、ドイツであったり、オランダであったり、そういう学びの期間があった頃そ、今の先生がいるっていう感じですよね。
なんか、すごいくすぐったい言い方ですけど、まあ、だから治療もするんですけども、
はい、
トレーニングで鍛えたりとかっていう、両方やってる人ってなかなかいないんですけども。
そうですよね。
はい。そういった専門を2つ持ってるっていう。
はい、ありがとうございます。
いえいえ。
はい。じゃあ、本日の質問。
なんかさらって入ってきますね。
あれ？そう
そうそう。聞くだけいたや。もういいや、みたいな。
ちょっとすいません。時間の制限もあるので。
ね、そうですね。
はい、すいません。その辺は。はい。
居酒屋じゃないから、
ね。はい、そうなんですよ。はい。じゃあ、質問参ります。
はい。
はい、はじめまして、土屋先生、梅島さん。
はじめまして。
はい。はい、はじめまして。長崎でサッカーチームについてトレーナーをしている柔道整復師2年目の新人です。
はい。
ああ、サッカーチームやってる。うん、はい。サッカーといえば、土屋先生。
はあ、どこで知ったのかな？
どこで聞いたんですかね。はい。はい、僕も将来、J リーグのトレーナーになりたいと思っています。
おお。
よろしくお願いします。
いえいえ、気象化しないよ。
はい。さて、質問です。
はい。はい、
スポーツの現場では、医師がいないので、全部僕が自分で取り仕切らなければならない状況です。
うん。
そこでいつも自信がないのですが、
はい、
スポーツ障害などの損傷の鑑別、なんか難しいな、うん、をどのようにしたら良いのか教えてください、
うんうん。
とりあえず一通りアイシングやテーピングはできます。
はい、
っていう質問ですね。はい。まず、スポーツ障害などの損傷の鑑別。
はい。まあ、スポーツなので、
ええ。
主だったものがぶつかったりとか、自分で足首ひねったとか、
はい。
そういった、怪我が多いんですよね。
ええ。
まあ、すり切れたとかって、そういうのを含めて、はいはい、で、そういうふうに怪我をしたときに、どこが、
はい。
どんな怪我をしたかっていう見極めですよね。
はいはいはい。
はい。
なるほど。
はい。で、難しいものになってくると、膝の中のなんか、
うん、
半月板だとか、ちょっとだから、あんまり表には出てないような、
はい、
骨折もすごく曲がっている骨折だったらいいんですけども、疲労骨折みたいな。
ご自身、自分自身でわからないような。
わからない。
はいはい、いろいろありますよね。
はい、そういうものも含めて、
で、
まあ最初に多分、この専門、まあ、ほぼ整形外科だと思うんですけども、
はい、
お医者さんに見せた方がいいよとかっていう判断は多分現場で、するしかないですよね。
はいはいはい。
そのことだと思いますね。
あ、なるほどなるほど。
はい。
そうですね。具体的にでも、その見極めが大事だっていう話なんですけど、
はい。
その、なんでしょう。その患者さんとの接し方とか、
はい、
なんか、一番最初の時点でその、しなければいけないことみたいな、なんかありますかね？
ものすごい、こう、軽いものも全部大げさにやる必要全然なくて、
はい。
まあ、なんかぶつかったとか、ひねったとか、伸ばしたとかっていう時に、組織が損傷してるかどうかっていう、視点をまず持ってほしいんですよね。
はい。組織が損傷してるかどうか。はい。
で、損傷してたら、そこからなんか、出血してるなり、
はい、
腫れたりとかするので、そんな状態で続けるともっとひどくなっちゃうっていう、
まあ
多分、梅島さんでもわかると思うんですけども、
はい。
で、もっと軽いものもあるんですよ。ちょっとだけなんか、伸ばしちゃったとかっていうような場合ですと、
は
い、
ええー。
まあちょっと、注意して、様子見ながら動かしてみたら、
はい、
あ、これはいけるぞ、みたいな感じで、
はい、
で、そのまま実際、練習なり試合続けてやっても、
うん、
まあ大した問題じゃなかったですよね。
はいはい、はい。
で、それは、組織が損傷してなくて、
はい、
で、まあ外部から、物理的なストレスがボンと、当たって、
はい、
で、一時的に痛みは認知されてるんですけども、
はい、
まあ、損傷してないから、こう、また引っ張ったり、
ぶ
つかっても大丈夫だっていう。
なるほど。
ただ、その中間もあるんですよ。その質的にダメージがあるから、組織は傷ついて損傷してないけれども、
うん、
プレーを続けるのはちょっとなんか、動かすと、
うん、
動かしてもちょっと痛い場合もあるんですよ。
うん、
軽い肉離れとかそうなんですけど。そこの見極めは、本当に、はい、すごく経験があるトレーナーとかでも難しいので。
そうですよね。かなり難しそうな。
はい。はい、で、ヒントなんですけども、そういう場合は、
はいはい。
一つは、
はい、
時間を置いて、組織に損傷があった場合、必ず、
はい、
炎症反応があるんですよね。
はい、炎症反応。はい。
はい、で、炎症っていうと、まあ、まあ、この番組聞いてる人は多分、大体の人は分かってると思うんですけども、腫れて、
はい、
赤くなったり、
そうですね、
熱を持ったり、そうです、はい、うん。で、もう一つは、機能障害っていうんですけども、
はいはい、
痛みとかによって、その、まあ、感覚がおかしくなったり、過敏になったりして、で、まあ、そういった位置情報を、誤認するので、で、筋肉の収縮する方もうまく伝えられなくて、
はい、
なんか思ったように動けないとかって出てくる時があるんですよ。
なるほど。
あるいはもう実際に、パンパンに腫れてるから、
はいはいはい、
それが邪魔して動きにくいとかっていう。だこの4つが、機能障害と、
うん、
腫れてること、赤くなること、熱を持ってることが、
うん、
炎症反応の特徴なんですね。
なるほど、なるほど。
だそれが出てきたときは、
はい、
組織損傷があるぞっていう、
は
い、
なるほど
見極めなんですよ。ただ、バーッと出てくるのは大きい損傷じゃなければ、そんなすぐには出てこないので、
はい、
なんか1日置いてとか、
はい。
もうピークになっていくのに、組織の損傷の度合いによって、24から72時間がピークって言われてるんですよ。
あ、はいはいはい。
はい。
その出てくるんですか、はい、はい。
っていうのを知っていると、
はい。
あ、ちょっとこれどっちかなって言って、まあそのままやらせないで見極めるために、休ませて翌日チェックをし直すとか、
はい。
っていうのがまず一つですね。
だからよく病院の先生とかって、いつこの怪我をしたんですかっていうのをやっぱ聞くわけですよね。
そうですね。
あ、こういう。
鋭いですね。それは、さらに一歩進めて、病院の先生とかは、まあ、そういった治癒期間をちょっと捉えたいとか、治癒経過が正常かどうかっていうのを見極めたいので、通常なんか怪我をしたら、ピークが24時間とか、長くて72だから3日間。で、その後は、組織にごとに、まあゆっくりだと早く、皮膚とか早いんですけども、どんどんどんどん治っていくっていう経過をたどるんですね。
はいはい。
それが、なんか経過が、慢性腰痛の方みたいにこう良くなったり悪くなったりとか、あるいは、徐々に徐々にどんどんひどくなると。うん、1回以降もどんどんひどくなっちゃうとか。
はいはいはい。
あるいは脱臼とかですと、
うん、
1回炎症反応がドーンとこう出て、
うん、
で1日後から良くなるんだけども、
うん、
外れたままですから、そのままとずっと横ばいで、
へぇ
調子悪いみたいな。
あ、怪我の種類によっても違うわけですね。
違うその経過のパターンが違うので、
そうなんだ。
通常の、
すごいな、
治癒能力を持ってる人間であれば、最初にドーンとこう炎症反応が良くなると、どんどんどんどん改善していくっていう経過を辿っているかどうかっていうのを医者は見てるんですよ。は
い、なるほど。すごいなすごいですね、やっぱ先生っていうのは。
あ、先生はそれ見て、はい、あ、うまく治癒経過がいってないなと思ったら、それで原因がどうなのかなと考えて、場合によってはなんか薬を処方するのか、まだ不都合がある、なんか実際に関節とかをなんか、征服したいとか、はい。
もちろん先生もそういうふうな、まあ、診断をして、そういうふうに考えて、
はい、
やってらっしゃるってことですよね。
そうですね。
あ、
で、今、診断って言葉使ったじゃないですか。
あ、はい、使いました。はい、
それは、はい、お医者さんが診断権を持ってるので、は
い、
で診断したら、それによって、
はい、
まあ、保険のなんか適用とかっていうので、
はいはいはい、
医者しか使えないんです
よ。あ、まあ、
他の医生士、鍼灸師も自分の、方でできるとは思うんですけど、
はい、
だからそこ結構日本ってグレーゾーンで、で、この、質問でも鑑別っていう。
あ、ああ、鑑別。
はい。
なんかこう難しそうな言葉だなと思ったんですけど、はい。
なんだ、リサイクルみたいなところで、
はい。
物を鑑別するみたいな、はい、あれと同じだと思うんですけど、見極めるっていう意味で。
品定めとか、
品定め、
まあ、見極め。はい、ああ、
っていう意味で、ね、診断はしてないよと。
そう、
まあでも言葉遊びですけどね。
なるほどね。
はい、でも厚生労働省の方では、
ええ、
もう診断ができるのは、
はい、
医者だけだってなってますんで。
あ、なるほどなるほど。
はい。
そういうルールもあったわけですね。
はい、ええ、で、ちょっと時間結構過ぎちゃ
う
ってんですけど、ちょっと待ってください。それでもう一個あるんですよ。
はい、あ、もう一個あるんですか、はい、はい。
もう一個実は、
ええ、
多分こっちの方がもしかしたら知りたい情報だと思うんですけど、
ええ、
鑑別するのに、動かしてみるんですよね。
はい。
動かして、外的な、物理的なストレスを与えて、やると、
はい、
まあ、なんか、損傷している部位がこう、いじられるわけですから、
はい、
痛みがこう、感じるじゃないですか。
はい、
で、それが動かしたときに、引っ張られるものであれば、なんか引っ張られた、
はい、
組織が、はい、って言って、こう、ターゲット絞れるんですよ。
ちょっと難しいですね。
はい、で、
はい、
もう一回説明しますけども、
はい、
関節を思い浮かべていただいて、
はいはい、関節
を、はい、骨を一方向に動かしたら、
はい、
必ず引っ張られる方向と、
はい、
引っ張られる方向と、ぶつかる方があるじゃないですか、緩む
方向。ああ、ありますね。はいはいはいはい。
はい、
ありますあります。はい。
はい。で、そういうふうな動きに対して、物理的に引っ張られる部位が、何の組織か、あるいは関節の内部でも、内部の場合は、ぶつかるものが何なのかって、決まってくるじゃないですか。
はい、はい。
はい。
あ、当たってる。
当たってる。
はい、はい、はい。
だから、その時にこの動きをした時に、どこが痛いっていう情報をもらって、で、組織を特定してくるんですよ。で、引っ張られるものはなんか皮膚だったりとか、筋肉だったりとか、人体だったりするじゃないですか。
しますね。
どうやって見極めると思います？
これちょうど多分、この質問してる2年目の方と同じレベルだと思うんですけど、引っ張られるものとか、膝の外側にって言ってもいっぱい組織がある
んですか？そうですよね。
で組織の特徴がある
聞くんですか？やっぱ患者さん聞く。
患者さんに聞いても患者さんは、いや、この外側あたりだなって言うじゃないですか。
わからないか。はい、見極められんすか？
例えばですけど、筋肉だったら唯一収縮できる組織じゃないですか。
はいはいはい。
なので、まあ、引っ張られ、力抜いて引っ張って痛いって言って、で、筋肉か、はい、あるいは筋肉の近くにある、なんか、筋の膜なのか、皮膚なのかって見極めるんだったら、はい、一つは、筋肉を今度収縮させても痛いのかどうか。で、あるいは、もう触診で、物理的に、
はい、
違う方向になんかずらして動かしてみるとかして、
は
い、
あ
それだと、あ、皮膚だなとか。
なるほど。
はい、
あ、動かし方をいろいろ。
そう、工夫して。
工夫して、試してみるっていう。
関節の中であれば、じゃあ骨同士を引っ張って、関節にスペースを作って、うん、当たらない、ね、圧を少し、減圧させてあげて、やったら、じゃあ痛みがちょっと緩むのかなとか。
なるほど。
簡単にぶつけてやると、もっと痛みがひどくなったとかってやれば、
なるほどね。
確かめられるじゃないですか。
あ、それでどんどんどんどんいろんな動かし方をして、
はい、絞っていく。
絞っていくっていう。はい、
それ、疼痛誘発動作って言うんですけども、それでなんとかです、なんとかですっていっぱいあるんですけど、みんな、理学療法士とか全部名前覚えるんですけども、
はい、
機械体操じゃないですけども、はい、技に人の名前つくじゃないですか。でそのテストの方法に、半月板を、痛くする動作のテストは、はいはい、例えば、梅島テストとかって、で名前で覚えるんですみんな。
なるほど、
はい。じゃなくて、じゃあ、今みたいな、もう頭の中でメカニズムから、
うん
骨をこう動かした時にどこの部位に、力がこう引っ張ってる力なのか、ぶつかってる力なのかがかかってるなっていうのを自分でこう考えられるようになれば、どこでもテストできるんですよ。
そうですよね。
はい、
そう。僕聞いたのが、なかなかそのレベルまで行くのが大変なんだろうなと思って、そのいろんな部位を動かして、
はい、
それで見極めるっていうのが、なかなかやっぱ難しいんじゃないかなっていう。
いや、まあでもちょっとそういう知識と繰り返し、まあ、大きい関節は割と簡単ですけども、ちっちゃい関節とか、あるいは筋肉が何層にもなってる股関節とか難しいんですけども、はいはい、そういったところは、なんかちょっと経験のある人と確認しながらやって
ああ、そうかそうかそうか、は
い。だんだん経験積めば、
あ
結構な率で、鑑別できるようになってきますんで。
なるほど。
はい。
あ、 ありがとうございます。
まあ、だからその二つですね。なんか、誘発動作みたいな、こう、機能的なことを頭に浮かべながら、ちょっと引っ張ってみるとか、ぶつけてみるとかってやって、ね、組織を特定していくのと、
はいはい。
もちろん患者さんというか選手の、情報をもらわないとダメですけども、で、もう一つは、組織損傷してるしてないっていう、はい、あ、私まとめちゃいけないんだ。
そうですね。
でもこれ今日難しいからいいや。
そうですね。僕必死ででも頭の中で組みたんですけど、はい、でもお願いします、
は
い、先生。
で、はい、もう一つは、組織損傷あるないっていう判断の目安として、炎症反応はどうかなっていうのを見ると、ねうん、多分、鑑別っていうのが、できてくると思う。
ありがとうございます、
はい。
うまくまとめていただいて、ありがとうございます。はい。はいじゃあ、ぜひ、質問されていただいた方も、この、二つのことを、ぜひ、今後やっていただければな、というふうに思いますので。はい。じゃあ、先生、本日はどうも、ありがとうございました。
今日は長かったですけども。
あ、いえいえ、でも大変ためになりました。ありがとうございます。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、提供、日本オランダ都市療法協会、ナレーション、 ボイスアップマスターコーチ、春でお送りしました。